の恵みと平和が皆様方に豊かにありますように。今日はとても素晴らしい賛美をお聞きしまして、ちょうど今日の説教題と同じ箇所が与えられたということも感謝をいたします。さて、あと2週間しますと復活祭、イースターをお祝いするということでありますが、私たちは教会の暦に従って聖書を読んでいきますと、実にですね、復活までのわずか1週間ぐらいの間の出来事を福音書は非常に長く書いているということがよくわかります。クリスマスについては、例えばヨハネの福音書はほとんど触れていません。しかしイエス様の十字架と復活については4つの福音書が長い間をかけて長いページで書いているということは、初代のキリスト教会にとっては信仰の原点は十字架と復活であったということがよくわかります。そしてイースターをお祝いする、復活をお祝いするというのは非常に早くからといいますか、もちろんもう復活の出来事があった直後からその時代のキリスト者たちは互いに集まって主を賛美し感謝し祈りを捧げていた。むしろクリスマスは何百年か後になって言われるようになったという、このことを考えますと、改めて私たちの信仰の原点は十字架と復活であったということを思わされます。で、今日読んでいただいた箇所はイエス様の葬りの箇所、葬りの備えの箇所として記録されたナルドの香油がイエス様の体に注がれたという出来事であります。で、聖書は同じ出来事を、場合によっては2つの福音書が、あるいは3つの福音書が、そして4つの福音書が書いているということがあります。で、皆様方の中に混乱をしておられるかもしれません。今日の箇所はマタイもマルコも書いています。ルカも書いています。果たしてこのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは同じ、この同じ人がイエス様の 手に香油を注いだのか、あるいは別なのか、同じ時のことをそれぞれ違って書いているのか、2回やったのか3回やったのか4回やったのか、これをよく調べてみますと非常に重要なことが見えてきますので、もし皆様方がやってみようと思われるんでしたら、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとこう書いてですね、それぞれの箇所を読んでいただいてポイントを挙げていただくと、重なってくる場所とそして異なる場所が出てきます。それをして見られると良い聖書の学びになるのではないかと思いますが、まずこのヨハネ12章ですが、いつの出来事かと言いますと、これは杉越の祭りの6日前であります。この杉越の祭りはイエス様の十字架と結びついていきますから、あの十字架の出来事が起こるわずか1週間前の出来事だということがわかります。場所はベタニアだとあります。で、その前のページをくくってみますと、11章にこの今日出てまいりますマルタ、マリア、そしてラザロの、あのラザロのよみがえりの出来事が11章にあって、ベタニアというのはエルサレムから3キロしか離れていない場所だと書いてあります。まあ、ほぼエルサレムと言っていい。このベタニアで杉越の祭りの6日前に起こったこと、これがヨハネの記録です。そして2節を見るとマルタは給仕していたとありますね。同じようなことがルカにもマルタの給仕については書いてあって、例えば10章を読んでいただきますと、そこにですね、マルタは一生懸命イエス様と弟子たちのために世話をする、ところが妹のマリアは一向に手伝ってくれない、イエス様の足元に座ってじっと話ばっかり聞いている、イエス様何とかしてください、私ばっかりが働いていてという、あれは今日の出来事とは違うのですけれども、やはり同じ人物であります。 ですからヨハネ12章の2節はそこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいたとありますので、ヨハネ11章ですでにラザロが墓から出てきたというあの驚くべき出来事が起こった後の話、マルタはここでも窮地はしているんですが、ルカ10章で書かれてあるようにイライラはしていない。それはわかることです。もうラザロはよみがえった、もう胸のときめくようなというか驚くような腰を抜かすような出来事があったので、もうマリアが手伝ってくれないからなんということに気が向きません。ただひたすら、ここでは窮地をしていたし、ルカの場合と違ってヨハネ12章ではどうもたくさん人がいたようであります。晩餐をしていた、夜の食事、そこには12人の弟子もいたでしょう。そして、2節で書いてあるようにラザロもいたし、自分たち姉妹マルタ、マリアもいたし、それ以外に自分を招いてくれたというか、シモンがいた。この場合のシモンは、ちょうど新改訳聖書では雷病にとありますが、今はそういうことは使わずに重い皮膚病のシモンがいた。それ以外にもいたようなので、多分20人ぐらいはいたかと思われる。そういうところでこの出来事が起こっていくわけであります。マルタという人はいつも気が利く人で、そこにいる居合わせている人たちのために、自分ができる最善のことをしたいということで、給仕に回ったようでありますが、そしてそこにマリアが登場して、三節によると、非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪でイエスの足を塗ったとあります。想像できますね。で、当時のユダヤ人の食事の仕方というものはこうであったと記録があります。最後の晩餐ではダヴィンチはテーブルを囲んで椅子に座っている12人を描いていますけれども、通常はそうではなくて寝っ転がって、そして左肘で体を支えながら足を投げ出して右手でつまんで食べていた。こんな格好でしょうか、こんな格好でしょうか、そういう状態であったので、ここで300グラムのこういうこれを足に注いだ。これは後で問題になる箇所であります。で、このナルドの香油というのを私いただいたことがあって、匂い嗅いでみるとものすごく強い匂い。300グラムを一気にとなるとものすごい、これはちょっと考えられないぐらい高価なものであるだけでなくて、そんなに注ぐ必要はなかったんだけれど、マリアは注いだということになります。そして目をマタイやマルコの方に転じてみると、香油を注いだ人の名前が出てきません。そこには一人の女がと書いてある。しかしこのマタイもマルコもベタニアの町での出来事だということではヨハネと共通しています。イエス様が受難に直面しておられるその場での出来事であるし、場所も同じである。ただ違うのは、マタイ・マルコは香油をイエス様の頭に注いだという。頭か足か、300グラムの香油ということになると、頭に注いだものが足に流れるということは十分考えられることですから、さほど重要な違いがないと考えれば、そして時と場所が同じだということであれば、これは一つの出来事をマタイ・マルコ・ヨハネがそれぞれの独自の視点で記録したと考えて問題は
ないということになりますが、次にルカはどうなのかということです。ルカ7章にこの出来事が記されていて、多分私たち多くの人たちはこれを混同してしまっているのではないかと思います。ルカの7章に出てくる油注ぎというのはですね、別の出来事であったとしか言うことはできない。なぜかというと、その時はイエス様の受難の時が迫っていた時ではなかった。もっと時間のゆとりがあった。場所もパリサイ人シモンの家とあった。同じシモンという名前ですけれども、他の3つの福音書は重い皮膚病を患っていたシモン、そしてルカはパリサイ人ですので、これはもしこの人が皮膚病だった人がパリサイ人であったら、パリサイ人という言葉を抜くはずがない。そうしますと、どうやら3つの福音書とルカはちょっと違う場面の出来事であったのではないか。他の3つの福音書は高価な香油という言葉が出てくるけれども、ルカではただ香油とだけ、そして油を注いだのがマリアとは書いていないで、一人のしかも罪深い女とこう出ています。そうしますと混同してしまうと、罪深い一人の女はあのマタイ・マルカも書いてます、ヨハネも書いてます、あの三兄弟のマリアではないかということになりますが、別人であるということ。一人の罪深い女、しかもここでですね、ルカの方はパリサイ人シモンがわざわざイエス様を招いて食事の席を設けたけれども、そこにやってきたこの一人の罪深い女が香油をイエス様に注ごうとしている。それを見て彼はつぶやくわけです。まあつぶやくと言いますか、この人がもし預言者ならとイエス様について思ったわけですね。この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに。これは明らかにあのマリアには当てはまりません。と心ひそかに思ったことに対してイエス様がですね、シモンに言うのですね。シモン、あなたは私に足を洗う水もくれなかったけれど、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったのに、この女は私の足に香油を塗ってくれた。場面が違います。で、ルカが記したこの香油の注ぎというのは、何を目的として書いたか、それは明らかであります。それは、この女がなぜ油を注いだかというと、イエス様の死の葬りの準備ではなくて、罪を許されたことの感謝があふれて、本来であれば人の前に出られないような人が堂々と仮面を持ってそれを壊してイエス様に塗った。それをイエス様は、なぜこの女はそういうことをしたかというと、罪が許されたことの感謝が大きいからだと。それに対してシモンよ、あなたは私に何もしてくれなかった。そこで例え話に入っていくっていうのがこれルカの7章でありますから、一見同じように見えて全く違う。で、これをしっかりと両方を区別しながら、イエス様が二度香油を塗られたということには何の意味があったんだろうかということを考えていただくというのが非常に大事なことではないかと思います。確かにイエス様によって罪を許された、このルカが描いている、名が記されていませんけれども、この女の人はやはり 高価な香油であったに違いないわけですけれども、それを全て注ぎ込んだということであります。さてヨハネに戻りますと、ヨハネは香油を注いだマリアのことについて、眉を潜めて怒った男のことをはっきりと明確にイスカリオテユダだったとこう書いてるわけですね。で、他の3つの福音書はそれぞれであります。ある人がと言ったり、弟子たちがと言ったり、ですからユダだけにポイントを絞ってヨハネは、彼はこういう言葉を言ったと、なぜこんな高価なものを無駄なことをするのか、売れば300デナリになる、300デナリ、その時代の人々の年収分です。1年間働いてようやくもらうことのできるようなお金、それをあっという間にこの女は使ってしまった。もったいない、売って貧しい人たちに施せば。ところが七節を見ますと、マリアはイエス様に死が迫ってきているということを知って、その葬りの日のために取っておいたものを全て注いだとあります。マタイもマルコも同じように、この香油を注ぐ行為というのはイエス様の葬りの準備だったということを明確に書いております。その重さに比べれば、ユダが言ったこれを売って貧しい人に施したならばというのは、なんとも不思議な気がいたします。一見筋が通っている。そうだ、別にイエス様にそれを注がなくったっていいじゃないか、もっと利用価値があるじゃないか。さあ、そこで私たちも考えてみたい。私たちは限られた期間しか生きられない、限られたお金しか持てない。ある時ここぞという時に、全部とは言わないけれどもほとんど使い尽くす、使ってしまうということは人生の中でひょっとするとあるかもしれない。それは多分人生の途上ではなくて最後を意識して、その時に残すよりはこういう形で使いたい、遺言にそのような送り先を書いて、寄付先を書いたり献金のところを書いたりする人も実際におられるわけですけれども、しかしマリアの行為は一体どう考えたらいいだろうか。私はどうしてもですね、このイスカリオテユダのもったいないという言葉が気になる。筋が通ってるんです。でも何かがおかしい。そしてヨハネははっきりと、彼は預かったものを少しずつ使い込んでいたということを書いてあります。私的流用でありますよね。してはならないことですよね。それをヨハネは書いた。ということは、その300デナリがあれば、自分の使い込みがバレないと思ったのか。いかにですね、人に聞こえのいい言葉であったとしても、それはやはり違う話ということになりますが、もっと遡ってルカが書いた、あの名が記されておりませんけれど、一人の女性がやはり貴重であったこの行為をイエス様に注いだということは、罪が許されたということの大きさをルカは心に留めながら書いたわけですよね。ヨハネ、マルコ、そしてマタイはこれを葬りの日の備えとして記録した。さらに言えばマタイ26章13節では、世界中のどこでも福
音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと書いてある。彼女のこの行為は、世界中、福音が伝えられるところでは必ず語られる。ところがヨハネはこれ書いていないんです。でも、ある人は言います。この香油が家中に広がったという言い方は、まさに世界中に広げられていったということを表しているんだ。ユダヤ的な表現の一つなんだ。そうであれば、マタイもマルコもルカも、マタイもマルコもヨハネもですね、ナルドの香油は高価だから意味があったのではなくて、また、献身の意味ということでもなくて、ただただ、葬りの備えだったということであります。だとすると、このマリアは、イエス様が亡くなってしまわれるということをもう切迫感を持って感じていた。そしてその時が来たらこれを使おうと思っていたけれど、もう今使わざるを得なくて使った。これはどう考えるでしょうか。罪が許されるということではなくて、ここでは死の備えなんです。ルカ7章が教えてますように、罪の許しということはものすごい大きな恵みです。イエス・キリストを通してでなければ与えられない恵みです。でもそれはどうやって来るのか。イエス様が死を通っていかれることによって来るんだとすれば、マリアはそれを知ってか知らでか、もう最後この時にと捧げたということであります。そしてマリアはマルタと共に、このヨハネ11章で記されているように、弟の死と復活を目の前で見ているわけです。いや、もう弟に後がないということは分かって、使い物のものを送ってイエス様に来て祈っていただきたいと嘆願した。でもイエス様がおいでになったのは、弟が死んで4日後だった。主よ、もう冷たくなっておりますと言った。でもラザレよ、出てきなさいという言葉で、彼は包帯を巻いたまま墓から出てきたということをですね、このマルタもマリアも見ているわけです。そして死人の復活についてはという問答がその前にあって、そうだ、主には何もできないことはありません、まさかイエス様が死ぬことを通して、復活を通して私たちに罪の許しをなしてくださるとまでは理解していたかどうかクエスチョンです。でもここでイエス様が死なれるということが切実感を持ってですね、彼女の心を打ったわけです。さて、マリアという人を考えてみると、まあ非常に頑固だと思いますね。接待に心が向きません。今自分が何をすべきかということを考えると、お姉さんのはすぐに立ち上がって接待をして、でも妹のマリアは姉がイライラしていることにも気がついていない。ただそこにおられるイエス様の足元に座って話を聞くことだけは、それはしたかった。そうしてみますと、頑固ではあるけれども、彼女は今自分がすべきことは何かということを姉が知っているということとは別の領域で知っていた。そしてイエス様がおっしゃった、このことを彼女から取ってはならない。唯一大切なことなんだ。イエス様の言葉を聞く。それが、その人にとっては取り上げてはならない大事なことなんだ。
自分の兄弟ラザロが復活したその奇跡を経験したばかりで、彼女の心はイエス様はどうやら終わりを迎えそうだ、もうそういう流れになってきている、逃れようがない、一年働いて得られるようなものを一瞬にして使ってしまった。そして最後にですね、ここで、イスカリオテユダについてもう一度触れたいのですが、彼は無駄なことをしている、もったいないと言った。一見もっともらしい、そしてユダばかりではなく他の弟子たちも同じようにもったいないと思った。私たちは何をもったいないと言う、何はあこれは正解だと言うだろうか。私たちはいろんな情報を得ながら自分の身の処し方ということを決めているかと思います。聖書が一番重要な情報源でありますが、さまざまな人たちの体験経験など言葉などを通して、でその時に例えば老後2000万円がいるだとか、あるいは人生100年時代だとかということは投資しなきゃいけないとか、いろいろなことを言いますけれども、私たちは自分の身の程を知るということが一番大事だと思う。身の程を知っている人は人と比べません。学歴がどうだ、職歴がどうだ、資産がどうだ、職歴がどうだ、いろいろあるけれども、私は私なんです。マルタはマルタ、ラザロはラザロ、そしてシモンはシモン、ペテロはペテロ、マリアはマリアなんです。自分のできることをすればいい、人がどうこう言うことではない。で、中には捧げたくない人は捧げる人を揶揄する、もったいない、私は何度も経験しました、もったいない、いや今でなければこの土地は手に入りません。私たちの教会は以前、昭和40年代でしたでしょうか、土地区画整理事業という条例に引っかかりまして、持っている土地の 20% を神戸市に提供しろと言われた。それを承知で買った土地でしたので、200坪のうちの40坪をここは自分たちの土地ではなくなる時が来ると、私は震災の前でしたけれども、神戸市と交渉して買い取りたいって言ったんですね。これは提供すればタダです、何もお金が入ってきません。しかし持ち出しはゼロです。自分たちのものにすれば自分たちのものだけれどもお金を払わなきゃいけません。ある人は言いました、先生私たちは捧げたくないのですと面と向かって言われたんです。でも分かりますけれども、これを手放したら窓を開ければよその人の窓が見える、賛美歌を大きく歌えなくなります、駐車場5台しか入らないけれどもこれが入ればもう6台入ります、で地震が起こりました。それからいろんな交渉があって、なんと40坪の土地を1800万で手にしたんです。もしあの時に私たちが買うっていう意思表示をしなければ、あれはあのまんま違う人の手に行きました。私の前で捧げたくないのですとおっしゃった方、その後お一人の方が私のところに来て、先生すいませんでしたとおっしゃいました。いやそうですかね捧げる捧げないかは頭割りじゃないんです、これは関係ないんです、必要なのは満たされる、ただそれだけです、必要でなければ与えられません。さてイエス様の十字架の死を思い、最も値高い何者にも代えがたい宝は私たちにとって何なのかなということを思いますね。 さて、今日私たちはこの葬りの備えとしてのナルドの香油のことを3つの福音書、そしてもう一つ違う観点からルカから見ました。私たちはこの女性に倣って捧げようということを私は言いません。そうではなくて、主はこれだけのことをしてくださったのだ、そして身の丈に合った形で、私は私なりに、あなたはあなたなりに、そういう人生を送らせていただくことが、それぞれの祝福につながるのであって、ユダのようであってはならない。マリアに習えというのでも、どうもちょっとしんどい話がありますよ。一様に私たちは、私たちの信仰の核心土台は十字架と復活である。そこから私という人間が神の前に受け入れられ立つことができ、そして主と共にあることができるようにしていただいた、この一時に感謝を捧げるもの。今日の私たちのこの言葉は信仰の原点の原点であります。それぞれ違った視点から4人の福音書記者が書いてくれた、それぞれの視点に立って、もう一度皆様方もじっくりと味わっていただければありがたいなと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、マリアの行為を通して私たちは大切なことを学ぶことができ、ありがとうございました。イエス・キリストの死なくしては今の私たちはありません。イエス・キリストの復活あってこその罪の許しであります。イエス様のその苦しみのゆえに私たちは救われて、今自由とされ、感謝を持って主と共に、また兄弟姉妹と共にあなたを賛美し、あなたにお従いしていく人生を与えられていることを感謝いたします。どうぞこの福音の恵みが、ちょうどマリアの注いだ香油が家いっぱいに広がったように、皆様方のそれぞれの家いっぱいに広がっていくことができますように、また私たちの生活するこの場の中におられる方々に広がっていくことができるように導いてください。神戸ゴスペルキリスト教会の働きを通して、あなたの皆が伝えられ、福音が広げられていくものとなりますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。